おはようございます。今日も、エレミアから一緒に学んでいきたいです。一言祈ります。天のお父さん、どうぞ今日もあなたが私たちに助けを与えてください。御言葉を今から学ぼうとしてますので、ここに書いてある事柄を理解することができますように、またそれだけじゃなくて、本当に自分事として、このあなたからのこの言葉を、御言葉を受け取ることができますように、どうぞ助けてください。知識止まりで終わるんではなくて、この学んだ御言葉が私たちの毎日の生活の考え方や行動の指針となっていきますように、土台となりますように、それほどに私たちにこの理解を与えてくださって、心にその思いを書きつけてください。お願いします。御言葉を分かっちゃう私に、今日もあなたが力を与え、知恵を与えてくださって、ここに書いてある事柄を分かりやすく語ることができますように、どうぞ私を導いてください。そして私を清めてください。お願いします。今日も皆であなたを待ち望み、あなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。エレミアの13章です。最初の部分は、よくイエス・キリストは、教えるときに、御言葉を教える、真理を教えるときに、例えを使って語りました。種まきの例えとか、長い間、主人が旅行に行って、その間にそのブドウ園を任せたり、お金を与えて、これでビジネスをするように、その主人が行って、帰ってきてから生産するとか、でそういうその例え話をしながら、その真理についてイエス・キリストは語りました。で、エレミアも今日の13章もそうなんですけども、時に神はその預言者たちのこの生き方とか、着てるものとか、そういうものを通してイエス・キリストが語ったように、ああ、そういうことかって、そのビジュアル的に見て分かるように、視覚教材を、もう生きた視覚教材として、エレミアであったり、イザヤであったり、エゼキエルであったり、ホセアであったり、いろんなその預言者たちにその役を演じさせるわけじゃない、演じるとかじゃないんですけど、彼らが、着てるもの、彼らが、生きているその生き方を通して神が民に語るということを、時々します。で、このエレミアの13章の全般というのは、まさにその、エレミアの生き方というか、エレミアという人を通して、視覚的に神に語ったものが書かれています。これが1節から14節までですね。少し分けながら読んでいきましょう。まず1節と2節です。主は私にこう仰せられた。行って天布の帯を買い、それを腰に締めよ。水に浸してはならない。私は主の言葉の通り帯を買って腰に締めた。神はエレミアにこの天布の帯を買って腰に締めなさいというふうに命じました。で、ここに書いてある通り天布の帯なんですけど、天布っていうのは、天布の帯っていうのは、その祭司たちが締めてるんですよ。で、だからその普通のそこら辺にある帯というよりも、どちらかというと、その役によってちょっと違うんですけど、飾り帯っていうんですかね。結構派手で、地味な黒いやつみたいな、そういうのじゃなくて、旅館にあるような紺みたいなもんじゃなくて、結構派手な感じ。で、見たら、あ、これはなんかちょっと特別な帯だっていう、その飾り帯だっていうのが分かるような帯だというふうに、言われています。で、その帯を買って、腰に締めなさいと。水に浸してはならないって。だから洗濯はすんなよと。いうことですね。で、預言者というのは、基本的に綺麗な格好はしてないです。馬とかラクダとか、そういうその毛が織り込まれたチクチクするような、なんかボロい服を着てるのが大体預言者の格好です。バプテスマのヨハネもそうでした。 で、荒野にずっと住んでたり、その結構人里離れたところに住んでたりして、神がどこどこに行ってこれを語りなさいと言って、そのそこで現れてくるような人たちです。だから王宮で過ごしてるとか神殿で過ごしてるとか、そういう預言者は少ないです。で、エレミアもその一人で、まあ、エルサレムでほとんど活躍とかその活動をしてましたけども、普通は綺麗な格好はしてないです。だからそういうその結構ボロボロな感じで、その飾り帯を締めるわけだから、それを見る人たちっていうのは、なんだこれっていうふうに思うわけですよ。例えば私がジャージを履いてて、 上下ジャージ、緑のジャージ、緑じゃなくていいんだけど、でその上にあの高級なタキシードと合わせるようなあのベルトを僕がしてたら、こいつ大丈夫かっていう風な変な浮き方するじゃないですか。で、神はそのエレミアにその帯を締めさせて、飾り帯を着させて、その自分あのエレミアが着てる、服の上からね。で、それでちょっと 人のその注意を引かせるんですよ。なんだこれはって。で、みんなそのベルトに、この飾り帯に目が行くじゃないですか。で、なんか不思議な感じだなって、この飾り帯がめちゃめちゃ目立つわけですよ。嫌がおうでも、その人の目を引いてしまうような、興味を引いてしまうような格好を神はエレミアにさせました。で、その後どうしたかというと、3節から5節。すると私に次のような主の言葉があった。あなたが買って腰につけているその帯を取り、すぐユーフラテス川へ行き、それをそこの岩の割れ目に隠せ。そこで主が私に命じられたように私は行って、それをユーフラテス川のほとりに隠した。今度はそのユーフラテス川の方に、ユーフラテス川に行って、その帯を隠しなさいというふうに言われました。ユーフラテス川というのは、バビロンに流れる川です。将来、ユダは、このユダの国、南ユダは、バビロンによって滅ぼされます。だからあえてそのバビロンがに流れている、バビロンというその国に流れている、地域に流れているユーフラテス川に行かせたんですよ。で、ちなみにユダからだと、例えばエルサレムとかその近くにあったエレミアが出身のアナトテからユーフラテス川のほとりまで行くには、行って帰ってくるにはだいたい3ヶ月かかるというふうに言われています。だから不思議な格好をしたエレミアさんが急にいなくなったと思って、で帰ってきたと思ったらその帯がないんですよ。それもなんか何なんだろうって思うわけですよ。あの時にしてた帯はどこ行ったんだろうって。そこもまた人々の注意を引くわけです。で、6節と7節。多くの日を経て主は私に仰せられた。すぐユーフラテス川へ行き、私が隠せとあなたに命じたあの帯を取り出せ。私はユーフラテス川に行って掘り隠したところから帯を取り出したが、なんとその帯は腐って何の役にも立たなくなっていた。まあ、そりゃそうですよね。普通に考えれば、長い間その川のほとりに隠してたら、その湿気もあるだろうし、腐って使い物にならないですよ、その飾り帯が。で、これをもって神は何を言いたかったのか。8節から10節です。すると私に次のような主の言葉があった。主はこうおせられる。私はユダとエルサレムの大きな誇りを腐らせる。私の言葉を聞こうともせず、自分たちの堅くなな心のままに歩み、他の神々に従ってそれに仕え、それを拝むこの悪い民は何の役にも立たないこの帯のようになる。神はこれを伝えたかったんですよ、エレミアに。そしてその帯を持ってエルサレムに戻っていけば、あの帯がこんなぐちゃぐちゃになったって、腐って使い物にならなくなって役に立たなくなったというのを人々は見てわかるわけですよ。そしてなんでそんなことになったんだということに対して、エレミアはこの10節に、まあ、9節10節にあるように、神はあなた方の大きな誇りを腐らせようとしておられるんだって。その大きな誇りのゆえに神の言葉を聞かないで、自分たちの固くなな心のままに歩んで、他の神々に従ってそれに仕えてそれを拝んでたって。それを続けるとこの帯のようになって腐ってしまって、 そして使い物にならなくなりますよと、視覚教材を使ってこの神は、まあ、そしてエレミアを通して神はユダの人々に語ったわけです。ユダとエルサレムには大きな誇りがありました。プライドが、高ぶりが、その大きな誇り、高ぶり、プライド、それは何でしょうか。自分たちは大丈夫、私たちは滅ぼされることがないという高ぶりですよ。神に対して言い逆らっているのに、神の言葉に耳を傾けもしないのに、彼らは自分たちが滅びることはないって思ってたんですよ。神ではなくて他の神々に従って彼らに仕え、それにそれを拝んでいたのにもかかわらず、私たちは大丈夫だって、この神々が私たちを助けてくれるし、イスラエルの神に対してもある程度の敬意を払ってるって。だから彼らとしては偶像に仕えながらもイスラエルの神に仕えてるという勝手な勘違いをしてたんですよ。そしてその勝手な勘違いを土台に、私は大丈夫という、その勝手な勘違いを二重に三重にしてたわけです。なぜそれがプライド、高ぶり、誇りというのかというと、神は再三エレミアを通して語ってるんですよ。このまま行くとあなた方は罰を受けるって、このユダから、このエルサレムから引き抜かれるって、ユダは、エルサレムは滅びてしまうって、悔い改めなさいって、そう言われてるにもかかわらず彼らは大丈夫って言うんですよ。神が大丈夫じゃないって言ってるのに自分たちは大丈夫って言ってるんですよ。それを高ぶりって言うんですよ。神は時に私たちにその聖霊によって語ってくださいますよ。私の悪い習慣に対してそれをやめときなさいって、それはあなたに幸せをもたらさないって、ただあなたを破壊するだけだって、やめときなさいって。でそれに対して私が、いや大丈夫ですって、私がやめるって思ったらやめられるので、その時にやめますって、大丈夫ですって、神は今やめないと大丈夫じゃないって言ってるのに、それに対して大丈夫というその心は固くなで、神に対して高ぶっていて、そして大きな誇りを持ってるんですよ。もしそのような状況の中にも神の言葉を聞こうともしなかったんですよ。神が語っておられる、その神が語ってなかったわけじゃないんですよ。エレミアを通して何度も何度も語ってたんですよ。私たちにとっては御言葉を通して神はずっと常に語りかけてくださるし、また聖霊によってそれを思い起こさせてくださるんですよ。なのにその言葉に、その耳を傾けようとも、その言葉に聞こうともしなかったんですよ、ユダの人々は。そればかりかエレミアに対してその暗殺計画を立てたわけじゃないですか。お前これ以上イエス、そのイスラエルの神の名によって、ヤーウェの名によって語るんじゃねえぞって、これ以上語ったらお前殺すからなって、そうやってその脅したわけですよ。そこまでして彼らはそのイスラエルの神の言葉を聞きたくなかったんですよ。自分のやりたいことをやれないからです。自分の好きなその肉の欲求を正当化してくれないからです。だってそうですよ、そのまま行くと痛い思いをして、下手するとその滅んでしまうことを神は知っておられるので、私の 今だけじゃなくて私の先を神は知っておられるんですよ。私が苦しい思いをしないように、私が永遠の観点から大きな祝福を受けることができるように、神は私を導きたいんですよ。今は楽しいかもしれないけど、それがそのこの楽しい道をずっと続けていくと、最後は痛い思いであったりするわけですよ。神はそれを知っておられるので、やめときなさいっていうわけですよ。だけどその神にその耳を貸さないんであれば、それは私の中にある高ぶりですよ、神に対する。自分たちの固くなな心のままに歩んだって、神を頼るんじゃなくて自分を頼りにしたって、神に従うんではなくて自分の欲求に従っていったんですよ。 また他の神々に従い仕えこれを拝んだんですよ。神の言葉に耳を傾けなくなると最終的にどうなるかというと、その偶像に仕えることになるんですよ。自分の欲求に、神の欲求じゃなくて、神の願いじゃなくて、自分の欲求に従い続けるとどうなるかというと、偶像に従うことになるんですよ。偶像に従い仕え拝むことになるんですよ。なぜかというと、偶像っていうのは貪りだし、自分の肉の欲求なんですよ。でそもそもその偶像っていうふうに言われるものというのは何かっていうと、人の欲求を満たす、人の欲求を正当化するために人によって作られたものですよ。だから都合がいいんですよ。肉にとってとても都合がいいんですよ。自分の願ってる大学に進学できるように学問の神を作るんですよ。自分が願ってる人と結婚できるように恋愛の神を作るんですよ。自分の願ってるように生きられるように、その、商売繁盛の神を作ったり、無病息災の神を作ったりするわけじゃないですか。家内安全の神を作ったり。で、自分なりの自分ができる範囲でのその従い方、自分ができる、自分が考える、自分たちのその頭の中で理解できる範囲での従い方、使い方っていうのをその貸すんですよ。自分がちょっと頑張ればできるような、それで自分のその欲求を満足させてくれるので、ものすごくその偶像というものが、偽物の神々というのが自分の肉にとって魅力的なんですよ。でも神は全くもって正しい方で清い方なので、私の肉と思いっきり反発します。肉の行き着く先は罪であって、そして罪は最終的には死を生むんですよ。神はそこに私たちを、何が何でもイエス・キリストを私たちに与えてでも、イエス・キリストを犠牲にしてでも、そこに行き着いてほしくないんですよ。だから神は私たちに語り続けてくださるわけですよ。やめとけよって。自分の肉ではなくて、自分の欲求ではなくて、私に信頼して私に従いなさいって。で、神に従ったところで何がどうなるかというと、愛するってことがその進んでいくんですよ。神が願っておられることは、神を愛し人を愛することだから。でも真の神から、誠の神から離れて、その神を捨ててしまったユダは何の役にも立たないような帯になるって。彼らが神の言葉を聞き、神に従い、偶像に仕えて拝むことをしなければ、神と正しい関係にあれば、ユダは役に立つものだったんですよ。どのような役に立つものだったかというと、11節。なぜなら、帯が人の腰に結びつくように、私はイスラエルの前科とユダの前科を私に結びつけた。主の御告げ。それは、彼らが私の民となり、名となり、栄誉となり、栄えとなるためだったのに、彼らが私に聞き従わなかったからだ。これが本来、イスラエルやまたユダ、エルサレムがあるべき姿なんですよ。帯としての。飾り帯としての。彼らは神の飾り帯となるために選ばれたんですよ。私たちもまた同じですよ。この世界のもとに置かれる前からイエス・キリストにあって神は選んでくださったんですよ。神の愛と神の恵みや神の憐れみを豊かに受けて、私たちが神の民として、神は救いというその名前を表し、神の栄光や神の栄誉や栄えを私たちの生き方を通して、私たちのその内側の心を通して、この世の中に地の塩や世の光として、私たちがその神の飾り帯として人々が見て分かるように、私たちの生き方を見て神が素晴らしいなって、そう神が褒めたたえられるように、神は私たちを選んでくださったんですよ。本来ユダとエルサレムがあるべき姿は神の飾り帯で、帯が人の腰に結びつくように、神は ユダの人たちを、私たちもそうですけど、ご自分に結びつけてくださったんですよ。神の民として、神の名として、名というのは体を表すですから、神のそのご性質が豊かに表される媒体として、神の栄誉や神の栄えが私たちを通して、だから私たちを祝福してくださるわけじゃないですか。ユダを祝福してくださるんですよ。神殿を見て、ソロモンが建てた。そして神は素晴らしいって、そこに、神殿を訪問した人々は、その神の素晴らしさを見たわけじゃないですか。ユダの国の豊かさを見て、この神は素晴らしいって、みんな神を褒めたたいたんですよ。その役割を神はユダや、エルサレム、またもう滅ぼされちゃってるけど、北イスラエルに対して与えたんですよ。しかし彼らは神に聞き従わなかったんですよ。それが全てですよ。彼らは神に聞き従わなかったので、自分のその頑なな心に仕えてしまったので、自分の頑なな心をこの肉の欲求を正当化してくれる、その偶像に従って仕えて拝んでしまったので、彼らは神の飾り帯としての役割を果たすことができなくなったんです。それどころか彼らは腐ってしまって、何の役にも立たなくなっちゃったんですよ。でユダは反面教師ですよ、私たちにとって。神は私たちをも神の飾り帯としての役割を与えておられるんですよ。だから神の恵みや神の愛を毎日受けて、感謝や喜びに満ちた日々を歩んでほしいんですよ。どのようなそのいろんなその状況が私たちの周りにありますけど、その中にあって、その神に愛されていて、神によくされ、よくしていただいていて、こんな私であるにもかかわらず神が本当によくしてくださるって、私はどこまで行っても不完全だし、私はどこまで行っても貧しいって、例にね、自分で自分のことどうしようもできないって、こんな私であるにもかかわらずイエス・キリストを私に与えてくださるほどに神は私のことを愛しておられるって。このイエス・キリストを毎回毎回思い出すたびに、神の愛とか私に対する恵みとか憐れみというのが迫ってくる。で、そして神に対して感謝して喜んでいて救われたことを。で、そのような毎日を歩んでほしいんですよ。そしたら、私たちのその考え方、私たちの行動というのは、それ喜びとか神の愛とか恵みとか憐れみに満ちたものになるはずじゃないですか。そうやって塩みたいな味気のある光のような暗闇の中で、この神の素晴らしさがその光り輝くような、そのような飾り帯となってほしいんですよ。だからまず神の言葉に耳を傾ける必要がありますよ。何が何でも神は私のことを、私たちのことを愛しておられるという、この福音の言葉に耳を傾ける必要がありますよ。すぐに神の愛を疑うものだからです。自分のパフォーマンスとか、自分の出来、自分の出来なさ加減、自分の性格、自分の過去、自分の現在、これからの不安、いろんなことがそのぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃになってきて、それで自分のその肉の欲求があるから、こんなんで私はもう神のことをその信じてるとか、何か言って大丈夫なんだろうかっていう、そしてまた悪魔の火矢が飛んできて、そうだそうだお前なんてダメだよとかって、何が飾り帯だって、鎖帯やろうってもう散々飛んでくるんですよ。でその中で悪魔のそのヒアの声を聞くんではなくて、私のその肉の声を聞くんではなくて、神の言葉に耳を傾けるんですよ。その私を神が愛してくださったって、その私のために、そんな私のためにイエス・キリストが苦しみを受けて、リンチされて、血を流してくださって、鞭打たれて、十字架にかかって私の罰を全部代わりに受けてくださって、十字架で死んでくださったって。行いによるんじゃなくて、イエス・キリストを信じる、イエス・キリストが私の代わりに死んでくださったことを信じる、神が私のことを愛しておられるというその福音を信じる、 その信仰によって神は私たちのことを正しいと認めてくださるという、その神の言葉に耳を傾け続けるんですよ。そうすると第一ボタンがかかります。こんな私でいいのかって。神は私以上に私のことを知っておられます。私は自分のことがどれだけ汚いもので、どれだけ神の目に汚れているものなのかというのを全ては知りません。それを全て神に教えてもらったら、神が私に全てを伝えたら、私は多分気絶してそのまま死んじゃうかもしれないです。だから神は恵み深い方なので小出しにしてくださるんですよ。神は私の全てを知っておられる上で、イエス・キリストを与えるほどに私のことを、私たちのことを愛しておられるんですよ。その神の福音の言葉に耳を傾け続ける必要があります。ここで神の言葉というのは福音の言葉です。律法とかこうすべきだとか、そういうそこに耳を傾けちゃダメですよ。できないのはできないんだから。できないにもかかわらず神が私のことを見捨てないで、私の私から離れないということを、その神の恵みの言葉に、その福音の言葉に私の耳を傾けるべきですよ。できないのにこうすべきだとか、神を愛すべきだとか、人を許すべきだとか、そんなことを そこに耳を傾けてたら潰れますよ。私が立ち返るべき神の言葉というのは恵みですよ、福音ですよ、神の愛ですよ。その上で神が何を願っておられるかということに思いを向けると、神に対する感謝や救われていることの喜びや、愛されていることを、恵みが注がれていることの、なんかそのもう言葉では表すことができないようなこの幸せが私を突き動かすんですよ。12節から14節。あなたは彼らにこの言葉を伝えよ。イスラエルの神主はこうおせられる。すべての壺には酒が満たされる。彼らはあなたに、すべての壺に酒が満たされることぐらい私たちは知り抜いてはいないだろうかと言うが、あなたは彼らに言え。主はこうおせられる。見よ。私はこの国の全住民、ダビデの王座についている王たち、祭司、預言者、およびエルサレムの全住民をすっかり酔わせ、彼らを互いにぶつけ合わせて砕く。父も子も、ともどもに主の蜜げ、私は容赦せず惜しまず哀れまないで彼らを滅ぼしてしまう。で、次のその、ユダに対するメッセージは、壺に酒が満たされるということです。それを聞くとユダの人々は、そんな当たり前だろうというふうに答えるだろうって、そんなことを知り抜いてるだろうって、高ぶりですよ。だからでも彼らは見当違いなんですよ。酒は酒でも、ただの酒ではなくて、神が与えるこの怒りのそのぶどう酒というか、その罰なんですよ。その酒を飲む者はみんな酔って互いにぶつかり合い、砕かれてしまうんですよ。そこには容赦も憐れみもないんですよ。だから神が懲らしめるときには容赦なく懲らしめます。そうでないと懲らしめられた人は悔い改めに導かれないからです。本当に痛い思いをしないと、本当に自分が悪かったということがわからないと、私たち人は悔い改めるんじゃ、人は悔い改めに進みません。自分が悪かったということを教えてもらえないと、私たちは本当にその悪かった行いから、悪かった考えから改めることができないんですよ。神は恵み深い方だし、神は憐れみ深い方ですよ。だけども神がその今しめ、ごめんなさい、懲らしめを与えるときには、そこには何の容赦もないですよ。本当に私が痛い思いをするように神はデザインされるんですよ。そこから私が悔い改めに進むためです。学んで、神が恵み深いからとかって言って、その私が中途半端にしか痛まないんであれば、この程度だったら大丈夫かみたいな。私エビアレルギーなんですよ。エビを食べると口の中が痒くなるんですよ。でもエビが大好きなんですよ。永遠の片思いです。だから、でもその症状が軽いんですよ。ちょっと痒くなるぐらいだから、 ひどい人はね、その喉が腫れてしまって息ができなくなるぐらい、その危険なものなんですけど、私のものはなんか舌が痒くなったり口の中がちょっと痒くなる程度のものだと勝手に思ってるので、いつもなんか食べるなって言われるんですけど、でも好きなものはしょうがないんですよってだからこのエビはジンマシンに値すると思ったら食べるんですよ。このぐらいの、これは絶対にうまいって。でその後のジンマシンは辛いけど、それを我慢するだけの価値があると思ったら、それをそのエビ食べちゃうんですよ。変な人ですいません。何が言いたいかっていうと、その神が私を罰するとき、まあ、ごめんなさい、罰するとか罰じゃなくて懲らしめるときに、その中途半端な懲らしめを受けたとすれば、私はそんな考えが常にあるので皆さんは分からないですけど、この程度だったらまあいいかって、この楽しみを、この肉のその欲求を満たすために、その満たされるのであれば、で、それでそれから受ける神からの懲らしめっていうのがこの程度だったら別にいいかって。次の日雨降るぐらいだったらいいかって。神は私の、人の心は陰険で、私の心が陰険で、本当に自分で治すことができないってことを知ってます。だから神は私を変えたいんですよ。その陰険な心、悪にすぐに走ってしまう心、罪と仲良しな私の肉を神は砕いて、私が本当の命に、神との愛し合う関係に、神に許され、神が愛しておられることを本当にその味わって毎日を歩んでほしいんですよ。だからそこから外れそうになるときに、神は私に戒めを与えます。その戒めは痛いです。我に返れるような痛さです。神は容赦しないんですよ。神が憐れみ深くて恵み深くて愛に満ちておられる方だからこそ容赦しないんですよ。神の願いはユダがご自分の飾り帯になることだったんですよ。そしてそうならない、その飾り帯になれるように彼らが離れていったんだけど、本来の役割を果たすことができるように何度も何度もエレミアを通して語り、彼ら自身も大きその痛い思いをしながら、で北イスラエルも全部滅ぼされたわけじゃないですか。それでも彼らは神に耳を貸さなかったんですよ。だから彼らはせっかくのこの神が用意しておられた祝福というのを受け損ねてしまったんですよ。だから私が神の言葉を聞かないでずっと固くなりになって自分の肉に使い続けるのであれば、神が私に用意しておられる祝福を受け損なうということはありえます。だから神から懲らしめを受けたときに、そこで素直に神の前に悔い改めて、私がやっぱ悪かったですって、どうか許してくださいって、そして神とまたよりその良い親しい関係に戻していただいて、神のその飾り帯として神とその近い関係に置いていただいて、イエス・キリストにあって、そしたら万事 OK になるわけじゃないですか。15節から21節まではエレミアと神のユダの人たちに対する懇願です。お願いだからという懇願。まず15節から17節までエレミアの懇願です。耳を傾けて聞け、高ぶるな、主が語られたからだ。あなた方の神、主に栄光を着せよ。まだ主が闇を送らないうちに、まだあなた方の足が暗い山でつまずかないうちに、その時あなた方が光を待ち望んでも、主はそれを死の影に変え、暗闇とされる。もしあなた方がこれに聞かなければ、私は隠れたところであなた方の高ぶりのために泣き、涙に暮れ、私の目は涙を流そう。主の群れが虜になるからだ。エレミアは懇願してるんですよ。神が語ったから耳を傾けてその言葉に聞きなさいって。高ぶって私は大丈夫とか私は知ってるとかそんなん言わないで、神の言葉に耳を傾けて聞きなさいって。そして神に栄光を返しなさいって。やっぱ神は素晴らしい方だって、やはり神は恵み深い憐れみ深い方だって。神の言葉を聞かないと神に栄光は返りません。神の言葉を聞かないのに、 神に栄光を回収しますとかって言って自分で頑張るっていうのは見当違いです。時間切れになる前に耳を傾けなさいって神の言葉に。まだ神が闇を送らないうちに、まだあなた方の足が暗い山でつまずかないうちに。時間切れになってしまうと下される罰を免れることはできないって。光を待ち望んでも光は来ないし、むしろそこは死の影、暗闇となってしまうって。彼らが神と和解しないのであれば、神の和解を受け入れないのであれば、エレミアは涙を流して悲しむって。エレミアは確かに涙の預言者だし、そして憐れみに満ちてますよ。神が、民に対してそうであるように。なぜなら主の群れが、神の民となるべき者たちが虜になってしまうからだって、捕虜になるからだって。ルカの19章41節から44節ですけど、イエス・キリストもエルサレムを見て涙されましたよ。ルカの19章41節から44節、ちょっと長いので2つに分けています。エルサレムに近くになった頃、都を見ておられたイエスはその都のために泣いて言われた。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。このイエス・キリストの言葉は、イエス・キリストがその十字架にかかってあと約40年後、紀元70年にローマ帝国が、エルサレムに攻め入ってきて、で神殿を壊した、エルサレムを崩壊した時に、させた時にこれは実現します。エルサレムは滅んでしまうって。神がそのキリストを使わされたのに、神のキリストの訪れ、神の訪れを彼らは知らなかったって。神の言葉に耳を傾けなかったって。自分たちの頑なな心に従ったって。自分たちが作り出した宗教に従って、私たちは大丈夫だって、高ぶってたって。だから、彼らはまた痛い思いをするんですよ。痛いもうしちゃったんですよ。でもその罰というか、その、懲らしめを与えるときには、その彼らが祝福を受け損ねるときには、イエス・キリストもそうだし、当然というかイエス・キリストもまた神も心痛まれるんですよ。第二コリントの5章20節と21節、神は人とキリストにあって和解するということを望んでおられます。こういうわけで私たちは、これパウロたちですね、私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって、イエス・キリストにあって神の義、正しさとなるためです。神は私たちにその和解をその提供してくださる、提案してくださったんですけど、その和解するための持ち出しは神が全てしてくださいました。その和解するためにその支払われたものはイエス・キリストの命ですよ。その血ですよ。私たちとしては何か持ち出すものは何もないんですよ。ただこの神が私たちと和解したい、ただ恵みによってその和解しようって、私が一方的に神に言い逆らったんだけど、神の方から近づいてきてくれて、さあ和解しようよって。そしてイエス・キリストというそのご自分の御子を犠牲にして、私たちとこのイエス・キリストを信じなさいって、そしたら私はあなたのことを正しい義と認めるからって、そして私と和解できるよって頼むから、私の一人子であるイエスに会って私と和解してくれよって。それが私たちの神に対するメッセージですよ。キリストを信じなかったらお前ら滅びるからなっていうようなメッセージじゃないですよ。 頼むから、私の愛を、私のあなたに対する愛を、恵みを、このキリストの十字架を見て、知ってくれって。私はあなたを私の飾り帯としたいんだって。あなたの人生を通して、私の素晴らしさが、神の素晴らしさが溢れるようにしたいんだって。永遠にわたってあなたを愛し、あなたの愛を私は受けたいんだって。だから頼むから、私と和解してくれって。それでも神は、それでも和解を受け入れない人たちがいます。このユダの人たち、そしてイエス・キリストの時代の多くのエルサレムの人たち、現代の多くの人たち、その人々を見て神は深く憐れんで心痛めておられるんですよ。そしてパウロを使わせたように私たちを使わせてくださって、ご自分と和解するように、まだ和解をしてない人たちに対して語ろうとしておられるわけですよ。18節から21節。王と王母に告げよ。低い座につけ。あなた方の頭からあなた方の輝かしい冠が落ちたから。ネゲブの町々は閉ざされて誰も開ける者はいない。ユダはことごとく捕らえ移され、一人残らず捕らえ移される。あなた方の目を上げ、北から来る者たちを見よ。あなたに賜った群れ、あなたの美しい羊の群れはどこにいるのか。あなたは彼らを最も親しい友として自分に教え込んでいたのに。主があなたを罰するとき、あなたは何と言おうとするのか。苦痛があなたを捉えないだろうか。子を産む女のように。今度はその神の懇願ですよ。ユダの人々に対する。まずは王と王母に対して、低い座につきなさいと。で、王と王母というのは、おそらくそのエホヤキムと、エホヤキンという人がユダの最後の王様です。エホヤキンとそのお母さんのネフシタの名前が残ってます。第二列王記の24章です。前には出ないですけど、第二列王記の24章に、この二人の名前が出てきます。エホヤキムは、18歳で王様になって、3ヶ月間、エルサレムで王として治めました。3ヶ月後、バビロンのネブカデネザルが来て、エルサレムを崩壊させます。だから、その低い座につきなさいって、身を低くしなさいって、彼らを高ぶってたんですよ。同じように大丈夫って。で、また、その、第二列王記の24章を見てみると、そのエホヤキムは、神の目の前に悪を行ったというふうに書いてあります。だから高ぶってたんですよ。自分の判断で、自分の好きなように、頑なな心で神の言葉に耳を傾けないで、好きなように行ってたんですよ。だから高ぶってたんです。だから低くなりなさいって。バビロンに攻め入られる前の最後通告ですよ。もしかしたら最後の最後、神が思いとどまってくださるかもしれないって。だから王様であるエホヤキン、またそのお母さん、おそらく補佐してたでしょう。18歳でまだ若いからね、エホヤキンが。だからそのお母さんの寝伏した低い座について、悔い改めなさいって、そして現実を見なさいって。ネゲブというのは、ユダの南にあります。だから南の町々、ネゲブの町々というのはもう閉ざされていて、もうすぐユダは、捕囚になろうとしているって。北から来る者たち、バビロンですよ、彼らを見なさいって。あなた方に与えられていた、神から与えられていた美しい羊の群れはどこに行ったって。もういなくなってるじゃないかって。あなたが親しい友としていた人々はどこにいるって。彼らはそのアッシリアに取り入れようとしていたし、また南にあるエジプトに取り入れようとしてましたよ。自分たちを守ってくれるために。だけどいないんですよ、そこには。あなた方が苦しい思いをするのは目に見えてるじゃないかって。現実を見なさいって。22節と23節。あなたが心の中でなぜこんなことが私の身に起こったのかというなら、それはあなたの多くの咎のために、あなたの裾はまくられ、あなたのかかとが損なわれたからだ。クシュ人がその皮膚を、ヒョウがその斑点を変えることができようか。もしできたら、 悪に慣れたあなた方でも善を行うことができるだろう。神の前に隠し仰せる、隠すことができる悪というのは何一つないですよ。もちろん正しい行いも何一つないので、神は全ての良い行いに対して神は報いを与えてくださいますよ、次の世界で。こんなことがあなた方の身に起こるのはあなた方の多くの咎のためだって。クシュ人という、クシュというのはエチオピアを指します。だから肌の黒い人がその肌の色を変えることができるだろうかって。動物のヒョウがその斑点を変えることができるだろうかって。新約バージョンでいくと、ラクダが針の穴を通ることができるだろうかって。もしそんなことができるんであれば、悪に慣れたあなた方が善を行うことはできるでしょうって。不可能ってことですよ。悪に慣れたあなた方が善を行うことができるなんて無理ですよねって。クシュ人が肌の色を変えることはできませんが、クシュ人が肌の色を変えてもらうことはできます。ヒョウは自分で自分の斑点を変えることはできませんが、その斑点を変えてもらうことはできます。ラクダが自分で針の穴を通ることはできませんが、神にならそれを実現することができます。悪に慣れてしまった者たちが善を行うことはできませんが、イエス・キリストによってその悪に慣れてしまった人たちが変えられて善を行うようにしてもらうことができます。使徒パウロは以前の自分についてテモテに対してこのように言っています。第一テモテの1章の13節、まあ、A というのは全般ということです。私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でしたって。新約聖書の半分以上というか、その書簡、手紙のもう3分の2はこのパウロによ、ごめんなさい、パウロによって書かれてるんですよ。パウロによって明らかにされているのは神の恵みと神の私たちに対する愛とその憐み深さですよ。その福音が語られているんですよ。でもパウロは以前神を冒涜するもので迫害するもので暴力を振るうものだったって。カルバリチャペルの牧師の中にラウル・ルイスさんという人がいます。この人はメキシコの生まれで、小さい時にそのお父さんの家庭内暴力に苦しんだ人です。お父さんは自分のそのラウルさんをによくしてくれたって。だけどよく仕方がおかしいんですよ。自分が行くところを全ていろんなところに連れてったって。酒場だろうと、いろんなところに。5歳6歳の記憶というのは、5歳6歳の子が見ちゃいけないような、経験してはいけないようなものをずっと見てたって。父親に全部ずっと連れられて、酒場で暴れてる父親、自分のお母さんじゃない人たちと一緒にいる父親、それを全部見てたって。家に帰ってきたらお母さんに対して暴力を振るってたんですよ。言葉も、また体に対しても。で、10歳の頃メキシコで大きな地震が起こって、でそれを機に彼は、そのお母さんは自分の子供を連れて お父さんから離れてアメリカに行ったんですよ。でもそのラウルイスさんの心の中にはずっとその傷ついてたんですよ。そして怒りがあったんですよ、父親に対する。面白くなかったんですよ。それで高校生になったらもう暴力しかなかったって、怒りしかなかったって。だからその自分のその友達とつるんで、友達の証言もあるんですけど、友達としてはラウルと友達である分には何の問題もないって。だけどラウルの敵だったら最悪だって。毎回酒飲んで、そして他の高校に行って、でその何て言うんですか、暴力を振るんですよ。僕らの世代でいうクルサーですよ。である時に本当にその暴力がエスカレートして、 その高校生、その自分と同年代の人をもう殺しそうになったって。それで、裁判になったんですよ。で、裁判官から言われたんですよ。刑務所に行くか、戦争に行くかって。それで彼は刑務所に行かないで戦争に行くことにしました。ベトナム戦争です。で、彼自身がその証言してましたけど、YouTube で見れるんですけど、戦争は悲惨だって。自分が引き金を引いて殺した人の顔も、その様子も、その、もう全て覚えてるって。特に一番最初はって。で、自分のその部下たちや、自分の同僚たちや、多くの人たちが死んだって、自分の隣で。いつ自分がその袋に入って、ヘリに乗っけられて、その、本国に送られるかわからないようなその状態の中でもう混乱したんですよ。それでその精神病として描写としてその判定されて彼はアメリカに帰ります。でその戦地にいながらその文通してた人と最終的に結婚するんですけど、自分のお父さんと同じようになるんですよ。混乱と怒りというのがずっと自分の中にあるからです。奥さんに対して暴力を振るって、それを毎日毎日やってたって。で、子供たちも生まれるんですけど、で、ある時に奥さんはその宣教師の娘なんですよ。ある時にその家族が自分の子供たちと奥さんが教会に行ってて、イースターだったかな。で、その時にその奥さんのスーツケースが見えたって。だから奥さん自分のことを自分から離れて子供たちを連れて、そのどっかに行こうとしてるって思ったんですよ。それで自分の持ってた銃に弾込めて家を全部荒らして帰ってきたら、自分の奥さんを撃ち殺して子供たちを撃ち殺して、自分は警察に殺されてそれでいいと思ったんですよ。怒りに身を任せて。それでテレビを見ながら家族の帰りを待ってたんですよ。テレビつけてみたらそこに映ってたのがチャック・スミスさんですよ。神の福音について語ってたんですよ。人は変えられるって。イエス・キリストを信じたら、すべては古いものは過ぎ去って、すべて新しくなるって。で、最初それを聞いたときに腹が立って、その自分が持ってた銃でテレビをその打ち壊そうとしたって。だけど、チャックさんが語ってるその神のメッセージ、神の言葉が逆に自分の心に刺さってきたって。そして次の瞬間、彼は銃を置いて、テレビの前でひざまずいて神の前に出てって、自分が本当に愚かだったって悔い改めたんですよ。で、それで奥さんにもう全てを伝えたくて、嬉しくて探しに行ったんだけどいなくて、教会に行ったんだけどいなくて、そして帰ってったら奥さんがその内鍵をかけて開けてくれなかったって。で、ちょっと開けてくれたと思ったら、聞いてくれよって、俺イエス・キリストを信じて新しく生まれ変わったんだって言ったら、ガチャンって閉められたって。で、それでも何度も何度もお願いしやったら、そしてその話を聞いてくれて、中に入れてくれたって。でも奥さんは1年間信じなかったって言ってます。奥さんの証言もありました。1年間ずっと見てたけど、怒ることもしないし、本当にずっと聖書を読んでるって。祈ってたり、その自分の友達に電話して、イエス・キリストのことを信じろよ、お前って。イエス・キリストは素晴らしいって、それをずっと1年間続けてたのを見て、この人は本当に変わったって。で、神に言われて、ある時にその自分が行ってた高校に行ったんですって。この素晴らしい福音を自分の、後輩たちやまた先生たちに聞いてほしいって思ったから自分の高校に行ったらみんな覚えてるから、こいつがどんなやつだったかって。で、警察呼ばれたって。でも、ことの次第を説明して、で、それで、学校の中で福音を語ることを許可されたんですって。でも、誰もその自分が言ってることを信じてくれなくて、何を言ってるか分かんなくて、だから、その自分はその、のぼりを作って旗を。で、それを立てて、そのカフェテリアに座ってご飯食べてたんですって。そしたら、みんながバカにして、チョコレートミルクを自分に投げてきたって。 で、そのチョコレートミルクぶっかけられながら、で、ラウルさんは祈ったんですって。神様って、私にチャンスを与えてくださいって。じゃないと、この人のことを殺してしまいますって。悪に慣れた人が善を行うことなんかできないんですよ。でも悪に慣れた人を神は変えることができるんですよ。第2コリントの5章17節。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりました。パウロもラウル・ルイスさんも、もちろんペテロも、神の愛を、神の恵みを、イエス・キリストにある許しを受け取ったんですよ。これは何かの考えとか宗教とかそんなもん超えたリアルなものなんですよ。そうじゃなかったら人は変わりません。そうじゃなかったらパウロのようにその暴力を振るって教会を迫害してた人たちが教会に仕えるものになりません。そうじゃないとラウル・ルイスさんのような怒りと混乱に満ちた人が愛と哀れに満ちた人になりません。神の愛や神のイエス・キリストにあるその許しというのはリアルなんですよ。それを味わうときに誰でも変わるんですよ。私でも変えられるんですよ。私たちでも変わるんですよ。弱いとか、わからないとか、そうやってうじうじ私たちしてしまうんですけど、私にはできないとか。いや、神にはできるんですよ。私をできるように、私が神の飾り帯となるように、私がその神の民となって神の名を表すものとなって神の栄誉や神の栄を表すようなものになるように、神は私を変えてくださることのできる方なんですよ。私が神の言葉に耳を傾けてイエス・キリストにあって罪が許されて、神の愛や神の恵みや神の憐れみを本当に私が味わうときに、私は変えられていくんですよ。逆にその神の愛とか憐れみとかこの福音を味わうことなしに私が変わることは決してないんですよ。どんなに頑張ったところで私は私のことを変えることができません。どんなにいい人になりたいからといっていい人を演じようとしたところでそれは演じるだけで終わります。そしてその限られた範囲の中でしかそれは有効じゃないんですよ。自分の好きな人、自分のその慣れ親しんだ環境、その中、それから外に一歩でも出ると、私の中にある悪というのは暴れます。だけど、イエス・キリストにあって本当に私たちが変えられるときに、私の環境がどうであれ、私のその力がどうであれ、本当に根本的に変えられるんですよ。神の愛は、神の恵みは、イエス・キリストの十字架はリアルなんですよ。24節。私は彼らを荒野の風に吹き飛ばされるような、吹き飛ばされる藁のように散らす。ユダの取り分っていうのは散らされるんですよ。なぜかというと彼らが神を忘れ、偽りにより頼んだからですよ。25節。これがあなたの受ける割り当て。私があなたに計り与える分である。主の御告げ。あなたが私を忘れ、偽りにより頼んだためだ。26節と27節の全般をお読みします。私もあなたの裾を顔の上までまくるので、あなたの恥ずべきところが現れる。あなたの姦淫、あなたの稲鳴き、あなたの淫行の技、あなたの忌むべき行いを私は丘の上や野原で見た。神の前に隠すことのできる悪はないです。神はいつかそれを全部明らかにします。私たちを責めるというよりも、私たちを悔い改めに導いて、私たちを本来あるべき神の飾り帯とするためです。悪に慣れ親しんでしまった私をイエス・キリストにあって悔い改めに導き、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認め、神の愛と私に対する憐れみや恵みを味わって、私が変えられていくためです。 ああ、エルサレムよ。あなたはいつまで経っても清められないのか。
神の嘆きですよ。
いつまで経っても清められないのかって。神は御子イエスさえ惜しまないほど、私たちを清めたいんですよ。そしてイエス・キリストを通して神が語って、また明らかにしてくださったご自分の愛と恵みを、受け取ってほしいんですよ。その福音を。そしてイエス・キリストを信じて、私たちが罪許されて、救われて、聖霊によって変えられていってほしいんですよ。それが私たちに対する神の願いですよ。自己啓発とか、インナーヒーリングとか、良い習慣とかじゃないんですよ、私たちに必要なのは。私たちに必要なのはイエス・キリストです。悪に慣れてしまって、正しさや清さに戻ることのできない、私を義と認め、清め、神の飾り帯として変えてくださるこのイエス・キリストが必要なんですよ。自分で自分を変えるなんて思っちゃいけないですよ。できないから。だけどイエス・キリストにあって私は変えられるんですよ。私は変わるんじゃなくて私は変えられるんですよ。私が清くなるんじゃなくて清められるんですよ。私が義となるんじゃなくて義と認められるんですよ。すべてイエス・キリストにあるんですよ。そしてすべて神の愛と私たちに対する憐みのゆえですよ。そしてイエス・キリストが払ってくださった大きな犠牲のゆえですよ。パウロも、もちろんペテロも、ラウル・ルイスさんも、その他多くの人たちも、どんな悪に慣れ親しんだ、慣れてしまった人でも、イエス・キリストによって変えられていったんですよ。だから私たちも大丈夫ですよ。自分自身を見ると絶望的ですよ。変わらないもん。変えられないもん、自分のこと。だけどひとたび、自分ではなくて神に、またイエス・キリストに、そこに表された神の愛や恵みに私たちが目を向けて、そこに目を留めるのであれば、神がイエス・キリストによって私たちを変えます。イエス・キリストによって変えられた後の私たちの歩みというのは、人生というのは、神の飾り帯としての役割を取り戻すんですよ。この地上にあって神の民として、神から愛され、神によって治められ、神を愛し神に従う者たち、神の名を表す者、神の恵みや憐れみを表す者、神の栄誉や神の栄を表す者、そうなるんですよ。イザヤを通して神は語ってますよ。さあ論じ合おうって。あなたの罪がどんなに火のように赤くても、紅のように真っ赤でも、イエス・キリストにあって私はそれを雪よりも白くすることができるって。イエス・キリストにあって、それは私たちが変えられていきますように、そして神の飾り帯として、この地上で世の光として、地の塩として生きていけますように祈ります。天のお父さん、あなたの私たちに対する変わらない愛を本当に心から感謝します。私の側であなたから良いものを受ける資格は全くありませんが、あなたが本当に一方的に私たちのことを、私のことを愛してくださって、イエス・キリストを与えるほどのあなたの大きな愛と恵みと憐れみを明らかにしてくださったこと、ありがとうございます。それはすべて悪に染まってしまった、悪に慣れてしまった私を、あなたが本来あなたの飾り帯として、私が本当に喜びと感謝に満ちた人生を歩むようにするためです。本当にそのことを覚えて、あなたに、またイエス・キリストに期待して、より頼んで、私たちがあなたが願っておられる人生を歩むことができるように助けてください。自分ではなくて、自分の環境でもなくて、周りの環境でもなくて、周りの人でもなくて、どうぞあなたに目を向け続けることができますように、イエス・キリストのことを覚えていることができますように、助けてください。 そしてイエス・キリストにあって本当に私たちが変えられて、豊かなあなたとの関係の中に感謝し喜んでとどまっていることができるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。